クロニクル。おはようございます。2024年3月5日火曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。この番組、日曜版のニュース小話、1週間の中でも一番楽しみにしているという方も多いかと思います。平日の MC 陣も実はそうでして、普段ニュース選定をする時も、このトピックは塩野さんの解説を聞いてみたいという視点で選ぶということもあるほどです。先週はテック業界の動きも活発で、日本での半導体工場の会社やマイクロソフトやアップルの動きなどを取り上げ、塩野さんの実体験をもとにしたエピソードもたくさん出てきました。そして今日は、実はそんな先週に起こったもう一つの動き、この番組でもよく出てくるイーロン・マスク氏のニュースをお届けします。先週、イーロン・マスク氏がチャット GPT を開発したオープン AI を提訴しました。訴状によりますと、マスク氏はオープン AI は人類の利益のためという理念のもと設立されたにもかかわらず、現在マイクロソフトとの提携をきっかけに営利を追求していると指摘。もともと非営利団体であるのに、こうした動きは契約違反だと訴え、同時に自身がこれまで同社に提供してきた資金の返還も求めています。AI 競争が加速するテック業界。先週もアップルが電気自動車の開発を中止し、生成 AI 部門に注力するというニュースもお伝えしましたが、マスク氏も昨年、新会社の XAI を設立。生成 AI グロックを開発し、オープン AI とはライバル関係です。今回の訴訟はこうした競争の中で出てきた一方、もともとオープン AI の共同創設者であったマスク氏が、今は同社との関与がなくなったことによる後悔から来るものではないか、そうも言われていますが、今回の訴えは、チャット GPT がすでに人間と同等または超える精度まで来ているのかという論点をもとに成り立っている主張です。そこで今日は訴状にも出てくるキーワードを紐解きながら、今回の訴訟を深掘りしていきたいと思います。今回の訴えを一言で言うと、営利目的だから契約違反だという主張です。が、これを詳しく言い換えますと、チャット GPT はすでに AGI であるから、マイクロソフトと提携してのサービス展開は契約違反だというのが詳しい主張内容です。そこで、訴状にも出てくるキーワード、AGI。日本語では汎用人工知能と訳されますが、これは AI の種類を指す言葉です。従来の AI は特定のタスクを処理することに長けている一方で、AGI というのは人間と同様、またはそれを超える範囲で、まるで人間と同じように問題解決能力を持っているというもの。様々な分野の問題に応えて柔軟に対応できるレベルまで達しているものを意味しています。さて、そこで先ほどのチャット GPT はすでに AGI であるというマスク氏の主張。ライバル製品の精度を認めている一方で、だからこそ契約違反だと指摘しています。で、この契約がどことの契約かというと、OpenAI と Microsoft の契約です。実はこの2社による提携内容には、OpenAI が AGI の開発に成功した場合は、Microsoft のライセンスは適用されなくなるという条件が含まれています。仮にそうなった場合は、OpenAI の理事会に今後の判断が委ねられ、同社の理念である人類の利益に基づいて、この技術をどうするのか決定されるとしています。ただ現在は、Microsoft は同社のクラウドサービスを通じて GPT-4 という最新モデルを展開中。これがマスク氏としては、AGI に到達しているんだから、利益を追求してマイクロソフトとサービス展開をし続けているのはおかしい、こう訴えているわけです。では、本当にチャット GPT は AGI なのかというところなんですが、実は多くの専門家はそうではないとしています。実際この AGI がどういう定義なのかというのははっきりしておらず、専門家によってもまちまちです。一方、OpenAI の独自の定義としては、AGI は経済的価値のある仕事の大部分で人間を凌駕する、 高度に自律的なシステムとしており、それに基づけば、チャット GPT は AGI ではないという内容の社内メモが、提訴後、社員に向けて伝えられたといいます。現在、公には訴訟についてノーコメントのオープン AI。おそらく同社は訴訟を却下するよう動く可能性が高いと見られており、またこうした曖昧な定義をもとにした主張のため、実際に裁判に持ち込まれるかどうかは不透明とする声が多いのが現状です。もともとオープン AI の立ち上げに携わり、4400万ドル、日本円でおよそ66億円を投じたというイーロン・マスク氏。当初はオフィススペースを提供したり、主要メンバーの採用にも携わったとしていますが、自身が CEO を務めるテスラで AI 技術への取り組みを進めるため、利益相反を理由に取締役を辞任。その後、マスク氏は AI 開発を半年中止するべきと署名を集めるなど、AI 技術が与える社会への影響を懸念した動きも取っています。今回の提訴はライバル企業の足を引っ張る目的なのか、それとも高度な AI 技術に対する警敵なのか、真相は定かではありませんが、根底にある AI 技術の精度が今後どう定義されていくのか、AI 競争の新たな論点となりそうです。ということで今回はイーロン・マスク氏によるオープン AI の提訴を取り上げました。今回取り上げた AGI というキーワード、これに似たシンギュラリティという言葉も AI 開発ではよく耳にしますが、少し意味合いが違います。シンギュラリティというのは AGI のような精度の高い AI が開発されて、その結果社会や経済などで大きな変革が起こるという現象を指したものです。タイムラインで言えば最初に AGI、 その次にシンギュラリティという順番のイメージなんですが、シンギュラリティが起こるの現在2045年頃、これから20年先というふうなイメージでよく言われています。 AGI は今もう到達しているのかどうか、今後の技術開発のスピードも含めてどこまで加速するのか気になるニュースでした。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X、旧ツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。